聖書をお読みします。はじめに旧約聖書イザヤ書60章の1節2節をお読みいたします。旧約聖書の1159ページ下の段です。イザヤ書60章1節から2節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第5章13節から16節を読みます。新約聖書の6ページです。6ページの下の段、マタイによる福音書5章13節から16節。あなた方は地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、もはやその塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯して、マスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。祈祷を捧げます。神様、すぐる一回りもあなたによって守られ生かされたことを感謝いたします。私たちはそうした恵みを平生からいただいているにもかかわらず、御言葉に信頼し教えに従って歩むことに怠慢です。罪と過ちを今あなたの前に告白します。信仰弱き私たちをイエス・キリストの名前のゆえに許してください。そしていつも悔い改めることのできる心をお与えください。今この国の政治はあなたが示してくださる平和への道から外れようとしています。見張りの役割を与えてくださった主なるあなたに応えることができるように、上よりの知恵と力を授けてください。この新しい一回りも主イエス・キリストの導きによって新しい命で満たしてください。私たちには願ってもできないことがたくさんありますが、希望を失うことなく歩むことができますように、主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。地の塩、世の光と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。どうやら梅雨も 明けたように思います。で、これからしばらく暑い日が続きそうです。で、来週の8月の第一主日の礼拝を日本キリスト教団は平和聖日と定めています。教団がその日を定めた発端は1962年の教団総会に西中国教区が平和聖日制定の建議を提出したことに始まります。西中国教区は被爆地である広島を抱えておりますので、原爆をもたらした戦争への反省をことのほか強く持っていました。キリスト教の重要なキーワードの一つは愛と許しというふうに言うことができると思いますが、先の大戦がこの愛と許しに背く出来事であったことを教団も認めざるを得ず、平和聖日制定となりました。で、キリスト教にあまり好意的でない人たちからは、いまだにアメリカはキリスト教国でしょう、そういう国がなぜ原爆なんか落としたんですかと言われます。まあ、この問いはアメリカ人にというよりは、日本に暮らすキリスト教信仰を持っている私たちに向けられている問いかもしれません。いや、そんな指摘は的外れだよと一言で片付けられないものがそこには含まれていると思います。私たちはキリスト教国がなぜ原爆を落としたのかという問いにどう答えたらよいのでしょうか。もう二十数年も前になるんですが、インドネシアのチパナスという小さな村があります。で、そこでアジアキリスト教協議会 CCA の宣教会議が開かれました。で、そこに私も出席したのですが、3日間のその会議のうちで何度か分断協議の時が持たれました。アジアキリスト教協議会に属するもうアジア各国からいろんな人たちが参加しているんですけれども、その分断ではそのアジアのいろいろな国から来た人たちと交わりを持ち、そして協議を持つのですけれども、当時その多くのアジアの国々から来た参加者たちが日本から来た私たちに向かって、日本に原爆が落とされたので私たちは解放されたというふうに語っておられることに私は強い衝撃を受けました。ああ、そういうふうに考えておられるのか。で、それまで直接アジアの国々の人たちからそういう言葉を聞いたことがなかったので、私にはショックだったのです。で、確かに言えることは、ひとたび戦争が起きてしまえば、政治的判断が優先されることになります。それは例えばアメリカが紛れもないキリスト教国であると言ったとしても、そういう場合、宗教的な教えは二の次にされます。で、政策の方が先に進んでいきます。で、大体戦争の最中に行われるそうした政策は、イエス様の教えの核心からちょっと外れた方向に向かっていくんですね。で、そのイエス様の教えの代表的なものが今日のテキストに出てまいりました地の塩、世の光という考え方です。 で、キリスト者が戦争の問題に関わるとすれば、イエス様のこの教えを守りきれるかどうかということに最後にはなっていきます。で、来週は皆さんと一緒に日本キリスト教団のいわゆる戦績告白を読み上げますが、その中の一節にこのように書いてあります。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。で、そこには世の光、地の塩としてしっかり地に足をつけて歩んでいれば、少なくとも積極的な戦争への協力はせずに済んだのではないか、そういう懺悔の思いが表明されているように思います。イエス様は、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるとおっしゃったのです。で、これはイエス・キリストの弟子である教会、あるいはキリスト者が地の塩とされ、世の光として働くことができますよという宣言です。で、塩をイエス様は例えとして用いられたんですね。で、塩はパンを焼くときにも、薬味として用いるときにも、いろんな役立つ生活の必需品ですけれども、大体その塩を用いるときには大量に用いるってことがあんまりないんですね。パンを焼くときにも塩を入れますけれども、それは少量です。多量の小麦粉の中で見れば、ほんの少量の塩が加えられる。ですから、イエス様が塩を比喩として用いられたのは、キリスト者が人間生活においてたとえ少量のもの、少数者であっても、それはなくてはならぬものなのだと言われていたのだと思います。で、日本社会では私たちキリスト者、あるいは教会は明らかに少数者ですね。しかし、どんな小教会であっても、この国の、この社会のかけがえのない良心として働くことが、教会の使命ですよと、イエス様は教えてくださったのだと思います。私は創世記の18章に出てきます、ソドムの話を思い出しました。ソドムとゴモラの話は皆さんもご存知だと思います。悪徳が栄えた代表的な町ですね。で、創世記の18章では、アブラハムが、このソドムのための鳥なしの祈りを神様との間に繰り広げます。で、アブラハムが神様と交わした祈りは、ソドムの町に、50人の正しい者が存在するからというところから始まるんですね。で、神様と交渉をするわけです。で、それがだんだん人数が減ってきまして、最終的にはソドムの町に10人の正しい者が存在するゆえに、罪の町であるソドムを滅ぼさないという、そういう神様の約束、保証を彼は引き出すことに成功します。これは、この話はかなり重要なことを含んでいると思いますね。ソドムの町全体は大変数えきれないほどの人がいたと思いますけれども、その中の50人とか10人とか、本当にわずかな人たちが正しい歩みをしているならば、私はその町を滅ぼさないと神様は言われたのですね。そういう約束をアブラハムに 保証されたんです。私たちはこの古い物語に救われた思いがいたします。たとえ少数であっても、この社会に必要ならば神様は滅ぼされないのです。日本の教会はそうした少数者としての意味を担いつつ存在している。そのことをもっと私たちは自覚すべきだと思います。地とか世という表現が出てきますけれども、これはまあこの世のすべての人たちを指した言い方だと思います。先ほど申しましたように、イエス様はあなた方は地の塩である、またあなた方は世の光であると言われているのです。私たちキリスト者の役割は多くの人々の中で塩として働くことなんです。大量に必要ではない。塩はあくまで比喩ですから、その表現にはもちろん限界があります。ですからちょっと考えまして、塩に一種のそのエネルギーのイメージを重ねたらどうかと思います。創造主なる神様が常に根源のエネルギーを放射してくださっていて、それが私たちの世界、すなわち地、世に届いて、それによって私たちキリスト者が生き生きと活動し始めるとき、私たちは地の塩となり、世の光となるのです。人間は食物や水を体の活力源としますが、その際、少量の塩が必須のものとして体に補給されるのです。大元の命のエネルギーが私たち人間の霊に充満されるときに、私たちは世に対して、地に対して、塩として働き始めます。光として輝き始めます。大元の命のエネルギーが私たち人間の霊に充電されていくのです。私たちが生き生きとしていて精霊に満たされていると感じる時があるならば、それはきっとそういう時なのです。信仰者は精霊に満たされているということを感じることができます。そういう中で私たちは今日は元気ですなんていうふうに挨拶を交わしたりしますけれども、まさにその元気という気、霊を私たちは感じているんですね。聖書の英語の表現によりますと、それはスピリットという単語で表されています。で、これはよく精神なんていうふうに訳しちゃうんですけれども、この場合は霊とか気とか、そういうふうに訳す方が近いように思います。イエス様は塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう、そういうふうに言われていますが、パレスチナの人がそう言われればすぐにピンときたんですね。パレスチナでは日本とは異なって、塩といえばだいたい岩塩です。ヨーロッパの塩はだいたい岩塩ですね。その岩塩の中には、外見はあくまで岩塩であっても、例えばそれが雨にさらされて だんだんどんどんその塩分が抜けていく場合もありまして、そういう場合は岩塩に見えてもそれはもはや塩としての役割は果たさなくなります。で、そういう光景が日常の生活の中であるということをイエス様はちゃんとご存知で、パレスチナの人に塩の例えをされたわけです。塩気が抜けてしまえば、塩は物を清めたり腐るのを防いだり、溶けていって味をつけたり、そういうことができなくなります。しかし本来の塩であれば、それこそ塩加減一つという言葉があるように、塩加減一つで持ち味を十分に発揮できるようになるのです。で、キリスト者がもし塩ならば、その塩加減一つで言うなれば、自分の見える形は失っても地の塩として社会のために浸透していくことができると思います。私たちキリスト者が塩としてこの地で働くためには、政治活動にしろ経済活動にしろ、まあそれこそいろいろたくさんあるわけですけれども、イエス様が最終的に指摘されたこと、それは目に見える物質的な世の中の仕事を進めるにしても、神様からいただくエネルギーを充電するという霊的な作業をおろそかにしてはならないということではないでしょうか。意識は常に霊的な世界に向けつつ、この世の事柄に専念すべきだと思います。教会がもし戦争に反対できないとすれば、それは霊的な作業をないがしろにしていることの証拠でしょう。イエス・キリストの愛と許しの確信からずれていきますと、たとえキリスト者といえども、この世の論理だけで物を言い実行するようになっていくと思います。言葉は怖いのですね。主に従わない者は俺が許さないとか、私に逆らうことは主に背くなるとか、時々宗教界のリーダーはそういうことを言うのです。で、言い方は信仰的にいろいろ装った言い方なんですけれども、内実はただの権力の乱用ということになります。だから宗教教団というのを鼻から信用しちゃいけないんですね。私たちは日本キリスト教団の教会として、日本キリスト教団のことを思っていますけれども、それは何にも知らないで日本キリスト教団が素晴らしい形で存在するということではないのです。教団は私たちがなすべきことをしなければ堕落するのです。第二次大戦の時にドイツの教会はもうクブクリン全部ナチスに賛成しました。ほとんど全部の教会が協力したんです。で、中でボンフェッファーとかニーメラとかほんのわずかの人たちがそれに抗ったんですね。でも戦後70年経って、あの戦争で塩の役割を本当に果たしたのは誰だったのか。教会ではなかったんですよ。教会の中にほんの少数いた人たちが塩となったのです。私は今、日本キリスト教団の執行部のあり方に疑問を持っています。なぜそういうふうな疑問を持つかというと、 東京教区の総会にしても教団総会にしても、この組織選挙が繰り広げられるんですね。あらかじめ議員の方に紙が配られまして、そこにはこの選挙でこの人たちを投票しなさいという名前が書いてある。で、それを自分の所属する教会の牧師から受け取るわけです。で、信徒の人は一生懸命それを写して書くわけです。で、しかもその全数連記という、この定員数全部の名前を書くという、数を書くという選挙方式ですから、例えば70人の総会議員を選ぶときに70名名前書かなきゃいけないわけです。で、実際そんなことをできる人はいないんですよ。牧師はできる人がいるかもしれませんけれども、信徒の人で、例えば東京教区の人、東京教区の上議員としてふさわしい信徒の方を10名挙げてくださいと言ったら、パッと書けます？書けないんですね。でも一人や二人ならば、あ、私の教会にはこの人がふさわしいと思うとか、お隣の教会にこういう素晴らしい人がいるとかって、そういうことは言えるんですね。ですから数人ならばそれは可能かもしれません。だったらそういう選挙にしなければいけないんですよ。あらかじめ配られたペーパーに従ってたくさんの名前を書くような選挙をしちゃいけないんです。で、そういう選挙をすればですね、過半数を制すれば 100% を制することが可能になるんです。今教団はそういうことをやっております。ですから大雑把な言い方ですけども、日本基督教団の全教区のだいたい4割ぐらいの人は教団の執行部の方向性にちょっと待ってくださいという意を唱えております。でもその声は全部かっ消されます。そういう選挙の仕方によって。私は日本キリスト教団がどうもそのキリスト教本来の中心な事柄である愛とか許しとか、そういう確信からずれてしまっているような気がいたします。しかも今回の戦争法案のような、あのような動きが出てきたときに、教団は明確な意思表示をしてきませんでした。で、私はできるだけ、院内集会とか、野外の集会に参加するようにしておりますけれども、ほとんど教団の先生に会うことがないんです。信徒の方はかなり会いますけれども、教団の牧師はほとんど出てこない。で、むしろ福音派と呼ばれる教派の方たちの方が今は熱心です。福音派の人たちは院内集会を開いてですね、多くの牧師が集まって戦争法案反対の集会をしてますよ。浄土真宗の本願寺派も大谷派も教団としての声明を、反対声明を出しました。京都の聖護院の門主もそういう声明を出しました。仏教教団もそういう意思を明確にしています。で、教団はやっと今になって戦後70年を迎えた平和宣言というのを送ってきました。なんかそれを読むと取ってつけたような、そういう感じが私にはしてしまいました。なんとも情けないと思います。もう40数年前に出された教団の戦争責任告白の方がまだはっきりと時代を認識して生き生きと働いていると思います。世の光について今日はほとんど述べませんでした。けれども その世の光についても基本的には地の塩について語られたことと共通なことが言われているように思います。キリスト者が光の働きをするのは自分たち自身のためではないのです。私たちキリスト者を取り巻く人たちのために私たちは光として輝かなければいけない。それは16節に出てきますように、何よりも人々が天の父を崇めるようになるためです。灯火が役立つのはその光が周囲に浸透していくからです。真っ暗闇でもそのわずかな光があれば周囲の状況を変えるかもしれないんです。塩も光もそれが働く場所が時と場合がとても重要です。で、最後にもう一点触れておきますけれども、地とか世とかという表現には伝道のモチーフが込められていると思います。で、それはどういうことかと言いますと、この福音書を書いたマタイという人が新しく出発した自分も属しているこの初代の教会のことを考えているんですね。彼は初代の紀元一世紀の教会に希望を託しています。教会はこれから社会を変えていくんだ。多くの人々がイエス・キリストを信じるようになって、この世の多くの理不尽が解消されていくのだ。マタイはそういう世界を仰ぎ望んでいるんです。キリスト教という信仰世界の可能性をイエス様の言葉の中に、私たちはマタイの編集を通して見ることができると思います。21世紀になった現代、私たち教会に連なる者はどのくらいマタイが仰ぎ見た幻を掴んでいることでしょうか。今世紀キリスト教は生き残れるかどうか、でそういったタイトルの本が今はもうたくさん出ています。そういうことが議論される昨今ですけれども、私たちはもっと確信を持つべきだと思うんです。信仰を確信に変える力をイエス様の言葉一つ一つが秘めているということをもう一度捉え直したいと思います。イエス様の言葉には人を変え世を変えていく力があります。これは私たちの信仰者の希望です。お祈りをします。神様、私たちはイエス様からあなた方は地の塩である、世の光であるという言葉をいただいています。あなたがこの世に送ってくださる命のエネルギーを、私たちキリスト者が十分に充電する役割ようになって、周囲の人々のために生かすことができるように導いてください。どうぞ私たちを地の塩、世の光の役割へと宣伝させてください。このようにユートピアを夢見るということではなくて、神の国に永続する世界を私たちが確信することができますように、信仰的に私たちを導いてください。私たちがイエス様の教えにしっかり立って、これからも聖書を読み続けることができますようにお願いをします。この祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして 賛美歌の469番、良き力に我囲まれを歌います。囲まれ守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め、身胸に従いゆく。たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝と込めて、愛する手から受けよう。任せよ主の灯火、我らの闇の中に望みを主の手に委ね、来るべき朝を待とう。良き力に守られつつ、来るべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。